ラブプレゼンツコピーライターに聞けポッドキャスト、東京コピーライターズクラブ通称 TCC は、東京を中心に日本全国で活躍するコピーライター、 CM プランナーの団体です。この番組では毎回日本を代表するコピーライターをゲストに迎え、お仕事の話はもちろん、その他さまざまなテーマについてお話を伺っていきます。iTunes でお聞きの方は定期購読にご登録いただくと、新しく配信されるごとに自動でダウンロードされます。ぜひ登録してお聞きください。
ナビゲーターは TCC 会員コピーライターの木村明です。
藤本さんの第4回目です。藤本さんと、私もお仕事を一緒にさせていただいたことあるんですけども、はい、プレゼン方法だったり、そういうそのお仕事上のスタイルについて伺ってみたいと思います。
は
い、
あんまりプレゼンうまくないですけどねっていう、
そうですか。
うまくないんですけど、ただどういうプレゼンのやり方が好きか嫌いかで言うと、もちろん表現のパートもあるんですけど、その前に戦略どうするかとか、うんうん、メディアどうするのかとか、まあ、いろんな話がプレゼンの時はあると思うんですけど、割と全部を一人で喋るのが好きですかね。喋りたがりってわけではなくてですね、なんかそうやるとなんか考え方がちゃんと筋が通ってんのかっていうのが割と分かるっていう、話しづらいとそれはやっぱなんかどっかに無理があるっていうことなので、それ全部自分が喋る前提で話してみて、割となんか素直に喋れれば受け手としても割と理解しやすいものなのかなって、そういう判断は基準にはしてますかね。なので、まあそういうプレゼンをしてるのと、あとはなんかそんなになんか喋りがいくら上手くても見せたもんが良くないと多分ダメだと思うので、あんまりそこのプレゼンが上手い下手は気にしなくてもいいのかなとは思いますけどね。それよりは結構プレゼンの後が大事だったりすると個人的には思ってまして、プレゼンの時にやっぱりこう最初の反応っていうんですかね、それが結構世の中で、例えばそれが最初に見られた時の反応を想像するのに手がかりになると思うので、そこでみんながすごくいい反応でね、喜んで笑ってくれてたり、いいねっていう感じになってるんだったらいけるのかなと思いますし、逆にこうクライアントさんだといろんなことがいろんな条件とかいろんな懸念事項とかがあるので、ちょっと不安だなと思われることもあるんですけど、そこは割と丁寧に聞いて改善した方がいいなと思うんですね。そのいや大丈夫ですよみたいな、そういうことじゃなくて、
聞いておきたいという感じ、
いかに説明が可能であってもやっぱ感覚的な不安っていうのは絶対消えないから、それはやっぱちゃんとそこを取り除いて直さないと、やっぱりでそれは世の中の人も気にするとこかもしれないので、それは大事なヒントだと思うんですよね。なのでそこはしっかり直して、いや必要だったら全部直すぐらいの、そういうことはしてます。なんで別に広告がなんか別にクライアントさんもつまんなくしたいと思ってるわけでは多分なくて、そういう不安をちゃんと取り除きたいというだけだから、その全部の不安を取り除きさえすれば、その上でなお面白ければ誰も文句言わないし、世の中の人も喜んでくれると思うので、まあ意外とその後が大事っていうふうには思ってます。なんで割と言われたことは全部聞くように心がけてますね。昔は結構なんでそんなこと言うんですかみたいな、大丈夫ですよみたいな、なんかそういう若気の至り的なところがあったような気もするんですけど、そこを割とちゃんと丁寧に真面目にこう受け止めるようになって、クライアントさんも知ってたのその方が信頼してくれるし、なんかああ若かったなって思いますね。昔は
もうなんか CD っぽい考え方になってる。
いやそんなことはないですけど、なんかあれですね、いや結構面白いものを作りたいって気持ちはすごく大事なんだけど、それ以前にやっぱ課題を解決するとか、こう物を売るっていう仕事だったら物を売るとかっていうことが成し遂げるために 面白い方が機能するっていうんだったら面白い方がいいわけで、なんかその面白いものを作りたいっていうのが一番に来ちゃうと、なんか あんまりいいことにならないのかなっていう気がしますね。ダメだ、すごい大人なことを言っている。
じゃあクライアントと、じゃ例えばベルリッツジャパンさんの仕事とかで、はいはい、そのあのコピーはどうだみたいなレベルのやり取りがあったりとか。
あれはもう撮影した後も、はい、あのコピー延々直してました、はい、やっぱりちょっと引っかかるって言われて、まあこっちとしては面白く間違えてればいいかなと思うんだけど、はい、やっぱり教える側としては、うんうん、正しく間違っててくださいって言われたんですよ。
正しく間違う、
正しく間違ってくださいっていう、そんな間違い方はないですみたいな、ああって言われて、あそらそうかと、
はい、
その方がリアルな間違ってる感じがするかなって思ったんで、はい、そうかもしれないんで考えさせてくださいって言って、うんうん、で書き直していって、それをずっと繰り返して、はい、最終的な形になったんですけど、なのでこうネガティブな反応が出た時に、それをその面白いことの障害だと思うのか、それともそれを超えたらもうちょっと面白くなるかもしれないと思うのか、それでだいぶ違うのかなっていう、それも自分も最近気づいたことなので、なかなかできてないんですけど、なんかたまたま精神状態的にそういうポジティブに捉えたんで、その時は僕いったなと思ってます。
では、スタイルということで、本当の意味のスタイルですけども、
はい、
どのようなペンを使って書いているとか、そういうこだわりの道具みたいなものってありますか？
なんか手書きでコピーを書く的な、なんかかっこいい感じのことが一切なくて、割ともう入社した時からもうパソコンで書いてるっていう状態なので、うん、筆記具はほとんど使ってないって感じで、で今は MacBook Air の11インチをもう常にカバンに入ってて、でどこでも書けるような状態になってるっていう感じですね。なので人に見せる時もプリントアウトで見せるってことになっちゃうんで、なんかその代わりなんかフォントにやけにこだわるみたいなところがあって
フォントにこだわるコピーライター、
なんか例えばポスターを作る時に AD がいい書体使ってると、うん、これ何って聞いて、はい、でそれを自分で買って私物として買って、はい、でそれを使ったりとか、その書くコピーでやっぱり太くてゴシックてゴリッとしたやつみたいなとか、うん、なんかちょっと品のいい明朝にしたいなとか、うん、そういうのでもう書く仕事によって使い分けてるっていう、うん、まあ、全然自己満足で、世の中出てく時は全然また後ディレクターが書体決めるから関係ないんですけど、なんかそういう割といっぱい入ってますね、うん、正体。
説得力違いますよね、同じコピーでも明朝で出ると、
意外とダメなコピーがよく見えてしまうっていう、そういうまあ難点もあるんですけど、はい、割となんか良さげに見えますよね、うんうん、綺麗な書体だと。
書体大きさとかも、はいはい、結構レイアウトも含めてビジュアルとして見せると、
だからなんか書体が汚い企画書とか見せられると、はい、なんか変えろよって思っちゃいますね、なんか
絶対音感持ってる人みたいな、気持ち悪いよっていう、
なんか分かります、感じはありますね。
そうですね、
全然コピーの本質ちょっと関係なくて、
いやでも結構意外というか、はい、じゃあ1回も書くっていう、書くってペンで書くっていう段階を経ずに打ってるっていうことなんですね。
そうですね、最初から打ち始めて、なんか断片みたいな思いついた言葉のかけらみたいなものを書いたり、はい、ちょっと 2,3 行の文だけ思いついたらそれだけ書いたりして、うんうん、それをグリグリグリグリやってコピーになってるみたいなことです、まあ、コピーは手書きじゃなきゃダメだ的な人も、若い頃から教わってる過程では何人かいらしたんで、はい、まあ、その時はその時打ったものを手書きにして見せるとか、はい、そういう小賢しいことはよくしてましたけど基本考える時も一貫してもうデジタルでやっちゃうっていう、
ね、なんか夜型でいらっしゃると書いてたんですけど、そうです
ね、めちゃめちゃ夜型で、だいたい朝の5時ぐらいまでやって出て、そこから寝る。
一人でやって、
一人ですよ
みんなでとかじゃなくて、
じゃなくて
自分の作業が朝までやって、
コピーライターだからコピー書くとき一人ですからね、まあ、CM の企画とかあるいは制作のプロセスではありますけど、ただやっぱりコピーが多いんで一人ですね、なんで結局一人で考えてるうちになんか 書けないまま朝5時になるみたいな感じで、まあ朝方の方が多分いいと思うんですけど、なんか翌朝起きてからできる自信がないじゃん。例えば打ち合わせが朝10時10時だとすると、朝起きてから書けるのかっていうのやっぱ不安だから、やっぱ寝れなくて、一応これぐらいだったら見せられるかなってどこまでいかないとなんか寝れないみたいなことがあって、気が小さいもんですから、そういうのが多いですね。割とまあだんだん年取ってきてずうずうしくなって、まあいいやって言って寝ることも最近は出てきましたけどね、書けませんでしたとか平気で言っちゃったり、まあその相手にもよりますけど、なんかそういう、でもやっぱり寝た方がいいですね多分。あの寝ないとやっぱ思いつくわけないと思うんですよね、
考えに考えてから寝るっていう、
やっぱり脳みそで作業することだから、眠くていいコピーが生まれるとかっていうのはなんかありえないような、理にかなってないような気がするんで、基本は寝るべきだと思いますけどね、
脳のパフォーマンスがいい時に。
そうです、だから僕もそのなんか夜型、夜にずれてるだけで、あの別に寝てないわけではないので、
時間帯をずらせば夜型かどうかは分からない。
そうですね、だからなんかニューヨーク時間で働いてるって言いますか、単にずれてるだけなんで、はい、きっかけがあれば朝型にしたいなと思ってますけど、はい、
はい、
コピーライターに聞けでは皆様からの質問ご意見を募集しています。コピーライターに聞いてみたいことや番組への感想などぜひお寄せください。宛先は podcast@tcc.gr.jp、 皆様のメールをお待ちしております。この番組は東京コピーライターズクラブがお送りしました。